うございます。聖書と福音の時間です。9月9日は救急の日。時々救急車をタクシー代わりに使う人のニュースを耳にします。身勝手な人が増えたものです。あってほしくない人生の緊急事態。でもそれが自分の身に起こった時、あなたは助けを祈り求める方をお持ちですか？さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。昔熊本第五高校に佐藤定吉というクリスチャンの工学博士がいらっしゃいました。彼はよく信仰について学生に話をしたそうです。ある時一人の学生が質問しました。先生、人生に信頼できる方を持つことが必要だというのはもっともなことだと思います。でも私は理系の人間です。天地万物の創造主だという神を実験による証明で見れるようにしてください。見て確かめない限り信じられないんです。よーし、見せてやろう。ただしその前に私も見たいものがある。私に君を見せてくれないか。え、僕ですか？先生、これですよ。彼はそう言って自分の鼻を指さしたんですね。いや、それは君の鼻だろう。私は君というものを見たいんだ。そこで学生は胸を叩いて、これです。いや、それは君の胸だろう。私は君というものを見たいんだ。困った学生が言いました。先生、あるのはあるんですけど、見せられません。博士はうなずいて言ったそうです。そうだ。それを霊って言うんだ。人間の肉眼では見えないけれど、確かに存在しているものを霊って言うんだ。神は霊なんだよ。この霊である神様が、一度、人の姿をとって、この世に誕生してくださったのです。この人となった神をイエス・キリストって言うんですね。なぜ、キリストはこの世に来られたのでしょうか。今週金曜日は9月11日ですね。今から8年前、同時多発テロが起こったあの日です。約3000人の方がニューヨークのビルの下敷きになって命を失ったんです。その時たくさんの警察官や消防士の方々も亡くなりました。みんなが一目散に逃げ出している時に逆行するようにビルの中へ突っ込んでいった人たちです。殉職した警官のお葬式の時、当時のニューヨーク市長が語ったメッセージが私の手元にあります。あの今にも崩れそうなビルに突入していくとき、こんなことを言いながら走っていったと思いますか？俺たちが救出しようとしている人の中に黒人は何人くらいいるだろう？白人は何パーセントだろう？ユダヤ人は何人いるだろう？そんなことを言う人は一人もいなかったでしょう。一刻を争う救出のときには、すべての人が等しく尊いのです。消防士が今にも崩壊しようとしているビルの中に乗り込んでいたように、神は今にも崩壊しようとしているこの世界に救い主として乗り込んできてくださったんです。それはビルならぬこの世界にあなたが閉じ込められ、滅びをただ待っているという現状を見過ごすことができなかったからです。さて、キリストはこう語られました。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるからです。不思議な言葉ですね。一般的には悲しみに合わないことが幸せなことだと考えられているのに、キリストは悲しむ者は幸いですとおっしゃったんです。実はこの言葉には少し解説が必要なんですね。キリストは悲しみ、苦しみ、痛みそのものを肯定し、喜んでいるわけではありません。悲しみを正しい悲しみ方で悲しむ人は、幸いだと語っておられるんです。悲しみに正しい悲しみ方と間違った悲しみ方ってあるんでしょうか？ あるんです。間違った悲しみ方、それは身に降りかかってくる悲しみを持って自らを打ちのめしたり、神を恨んだり、世間にひねくれたりすることです。風と共に去りぬという小説の中に、南北戦争に巻き込まれた南部の男が出てきます。彼はとても落ちぶれています。人生に対して投げやりでチャンスが来てもことごとく見逃します。それを見ていたある男が言うセリフがあるんですね。彼は心をやられてる。周りの世界が彼を落ちぶれさせることはできない。彼を落ちぶれさせることができるのは彼の心だけだ。自分の殻の中に閉じこもって、拗ねた生き方をしていると周りの親切が一切目に入らなくなるんですね。では、正しい悲しみ方の効用とは一体何なのでしょうか。実は悲しみには同じ悲しみを持つ人を結びつける力があるんです。世の中には同じ趣味を持つ人たちの集まりがたくさんありますね。スポーツクラブや芸能人のファンクラブや、ひいきのチームのファンクラブがそうですね。でも、そういう楽しみでつながるクラブの中で、案外人間関係が難しい場合があるんですね。ところが、悲しみを勇気に発展させていく集まりの結束っていうのは、とてもしぶとい、強いものがあると言われています。あなたは、ファイナルステージの会ってご存知ですか？これは、末期がんを宣告された方だけが入会できる会です。現代医学からは、見放された人たちの情報交換の会、勇気づけの会、励まし合うための会なんですね。命のかかったその崖っぷちの中で、お互いに本当に心に響く言葉の分かち合いがなされています。また、自殺者遺族の会、アルコール依存症の親を持つ子供の会、交通維持の会、悲しみは同じ悲しみにあいでる人を助けるときに自然に癒されていくようですね。そして悲しみには同じ痛みを抱えている人を結びつけやすくする力が宿っているように思うのです。ところでキリストが語られた悲しみとはどんな悲しみでしょう？それは神から離れていることを悲しむ悲しみです。自分の魂の親を見失い、自分の人生の意味が見えず、自分で自分の罪を消すことができないということを悲しむ悲しみです。自分の命の問題に答えがなく、死の解決を持たず、途方に暮れている悲しみです。自分の力では正しくありえないことを悲しむ人は幸いです。なぜならそのことをあなた以上に悲しんでいるキリストがおられるからです。イエス・キリストはあなたの罪を清め、許し、完全焼却するために十字架にかかって死んでくださった救い主です。そして三日目によみがえって今も生きている方なんです。喜びの絶頂や有頂天の時に神を見出す人は稀だと思います。神なしに十分自分は幸せだと思える時には神のもとに帰ろうとしないからですね。しかしそんな喜びは永遠には続かないものだと思います。人は老い、闇、いつか死にます。しかし何があっても変わらないキリストは状況に左右されない救いをあなたのために用意しておられるのです。キリストの中には罪の許しがあります。永遠の命があります。天国の国籍があります。人生の目的があります。神の家族の特権があるんです。どうぞあなたもキリストにある幸い、素晴らしい特権を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。